なぜこの作り方なのか。ソース、エスパニョール、子牛のストックと深く炒めたルーから煮込むフランスの濃い茶色のマザーソースは、構造的な意味でルー、バターなどの油脂で小麦粉を炒めてとろみ付けに使うもの、スペクトラムの最も暗い地点です。ベシャメルが白いルーと牛乳を使い、ブルーテがブロンドルーと淡いストックを使うのに対し、エスパニョールはダークルーと濃縮されたブラウン子牛ストックを使います。そして白から離れた一歩一歩がより深いメイラード発達によって達成された異なる風味プロファイルを表しています。ダークルーが構造的な基盤です。5から7分の炒めで薄力粉のでんぷん先は広範囲にデキストリン化されます。軽いルーに比べて無傷の粒が少ない。その結果は単位重量あたりのとろみ付け力が大幅に低いルーですが、劇的に異なる風味、深くナッツのようなトースト感があり、薄力粉とバターの混合物それ自体のメイラード反応によって生成された複雑な複素環状芳香族化合物だから、エスパニョールはブルーテより液体に対して多くのルーを必要とし、長い煮込みの段階が必要なのです。ソースは正しい体に到達するために煮詰められなければなりません。トマトペーストは2つの機能を果たします。トマトからの酸はストックとルーの豊かさへの対比を提供します。より重要なことに、カラメル化されたトマトペースト、ストックを加える前に鍋でバーガンディに炒めたは、スイカのメイラード産物、トマトの固形物のグルタミン酸塩からの濃縮された旨味、そしてストックの煮詰めだけでは達成するのにはるかに長くかかる色の進化効果を与えます。7位、ゆっくりとした煮詰めは主にとろみをつけるためではありません。澱粉はすでにとろみ付けの仕事をしています。煮詰めは風味の濃縮のため、水を飛ばすことで子牛ストックのコラーゲン、すでに部分的にゼラチンに加水分解されているラソースをコーティングし体を与え、残った揮発性化合物を減らして後期を濃縮し、徐々に特徴的なマホガニーに向かって色を深めます。よくある失敗、軽い市販のストックを使う。目安、コラーゲン豊富で適切に作られた子牛ストック、骨を焼いて長時間煮込み、冷えるとゼラチン状。なぜそうするのか。適切な子牛ストックなしのエスパニョールは薄く一本調子、ゼラチンが特徴的なボディ、粉でとろみをつけただけのソースと区別するまろやかな口当たりを生む。どうするか。子牛ストックを一から作る、または質の良いデニグラベース購入、ストックそのものがソース、代替法、子牛なし、牛骨ブロス、焼いた骨、長時間煮込みが最も近い。ルーを十分に焦がさない。目安、ブラウンルー、ヘーゼルナッツの色と香り、深い茶色、強い焙煎香。なぜそうするのか。ブロンドルーはブルーテ用、エスパニョールではない。ブラウンルーが構造的選択、深く焙煎した粉が深白とナッツ系深みを提供。どうするか。粉プラス油を中火で絶えずかき混ぜながら深い茶色に10から15分、注意深く、黒は焦げ。代替法、オーブンルー、粉のみを200度で30分焼き、熱い油と合わせる。色のコントロールが楽。トマトペーストを炒めない。目安、トマトペーストを油で深いバーガンディー色まで炒める、約5分。なぜそうするのか。生トマトペーストは統合されない酸味、炒めることで酸を飛ばし、トマトの糖をカラメル化合物に変えてソースを豊かに。どうするか。ミルポは玉ねぎ、人参、セロリを刻んだフランスの香味野菜の組み合わせを脇に寄せて、トマトペーストを空いた鍋に加える、色が濃くなるまで炒める、それから参る。代替法、深みを足す、トマトペーストに赤ワイン少量、香りの複雑さ追加、煮詰めが足りない。目安、計60分以上の煮込みプラス煮詰め、 30% 減まで煮詰める。なぜそうするのか。30から40分で止めると薄く生っぽい、マザーソースのベースとして機能するボディにはまる、1時間必要。どうするか。計画的に。エスパニョールは時間のかかるソース。代替法、深い風味、前もって作る、冷蔵庫で一晩で改善、 すくすときに固形物を押す。目安、細かい網に注いで自然に流れさせる。固形物を押さない。なぜそうするのか。押すと濁ったでんぷんと苦味成分が入り、滑らかなソースが台無しに。液体のみが目標。どうするか。シノワまたは細メッシュですくす。完全に流れ落ちるまで待つ。代替法、究極のクリアさ。さらに布巾でもう一度すくす。何を見るか。ミルポワの段階。深い黄金色のタラネギ、カラメル化した人参、香りは甘くわずかにスモーキーなはず。トマトペーストの段階、ペーストが赤から深いバーガンディーに変わり、わずかに鍋底につき始めている。かすかなカラメル化した焼けた香り、ダークルー、ヘーゼルナッツの殻の色、強いナッツの香り、燃える臭いがすれば、ルーは適切な時点を過ぎています。煮詰め中、表面がほとんど動かず、時々ゆっくりとした泡、色は赤みがかった茶色からマホガニーに深まる。定期的にアクをすくう。仕上がり、マホガニー光沢があり、スプーンの背をコーティングする。指で引いた線が3から4秒保たれる。味、深く、旨味豊か、複合的で、トマトとルーからわずかに甘苦い。料理人としての見方。エスパニョールは最も手間がかかるからこそ、フランス古典ソース構造について最も多くを明らかにする母なるソースです。最初から最後まで約2時間かかる。これは非効率ではありません。それはルーでのメイラード反応、トマトペーストとミルポワでのカラメル化、長い煮込みでの濃縮煮詰めを通じて風味を発展させるためのコストです。各段階が前の段階に積み上がっています。5大ボナルソースにおけるエスパニョールの古典的な位置は、ドゥミグラスのベースとして、エスパニョールとブラウンキューシストックの 1:1 の組み合わせを半分に煮詰めたもので、標準的なフランスのブラウンソース基壇になります。ドゥミグラスから、すべての古典的なブラウン派生、ソースロデール、ソースビガラード、ソースボルドレーズは、同じベースに酸、香気成分、またはエンリッチメントを加えることで到達します。エスパニョールを理解することは、この意味で、フランスのブラウンソース料理のアーキテクチャを理解することです。家庭料理人への正直な評価は、適切なエスパニョールには適切な休止ストックが必要で、それには骨と少なくとも4から6時間の調理が必要だということ。このソースは平日夜の料理ではありません。しかし、バッチで作って最大3ヶ月間冷凍することは可能で、その計算を変えます。投資は一度行われ、何度も引き出せます。歴史について、エスパニョール、スペイン語でスペインのという名前は、これがフランス古典料理の精髄であることを考えると奇妙です。最も信頼できる歴史的説明は、4615年のルイ13世とスペイン王女アンヌ・ドートリッシュの結婚に名前を遡らせます。スペインの料理人が王室の従者の一部であり、当時のスペインの料理の伝統には、16世紀半ばにアメリカ大陸からスペインを経由してヨーロッパに到達したトマトを使ったより豊かで濃い色の肉の調理法が含まれていました。フランス宮廷の料理人たちはこのより暗いソースのスタイルを適用発展させ、部分的なスペイン起源への帰属としてエスパニョールと名付けました。オーグスト・エスコフィエが料理の手引き1903年でソースを正式化した頃には、エスパニョールは純粋にフランスの調理法に変貌していて、ベシャメル、ブルート、ホランデーズ、ソーストマトと並んで五大ボーナルソースの一つに分類されていました。スペインとのつながりは歴史的な脚注に減らされました。名前は残った。関連用語、ここのダーク版はブルーテのブロンドルーやベシャメルの白いルーよりもずっと長く炒める。メイラード反応、ダークルーの色とカラメル化したトマトペーストの両方の背後にあるメカニズム。三つ目、ソースを濃縮する長い煮込み、ドゥミグラス、エスパニョールとブラウンストックを組み合わせて作る古典的な派生。